やっぱワンオペは疲れますな、そこそこ、うん、
はい、
先ほどのタックの歌をね、よく聞くとちょっと変ですよね、やっぱね。
あ、でも聞いた、なんとなく聞いたことありますね。
あ、そうですか。途中ね、北斗を乗せてとかね、南と共にとかって言ってね、特定の隊員をクローズアップしてる歌なのでおかしいだろうっていう、あの、なのでこれはあのどうしてもあの 外側から見た歌だなというふうになるわけでございまして、まあ私こんな今3曲かけたんですけど、この中でやっぱり一番好きなのはマットの歌ですね。
うーん、
あのスケール感
がどうしてもマットっていうとあのマットしか思い浮かない。
あれのせいでなんかマットのイメージが悪くなってるので、
そうなんかそうなんなんかそうなんだろうなと思った、
ということでございまして、はい、こちらは兵庫県神戸市からいただきました47歳、車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
かのカルロス・ゴーン氏が日本を脱出する1日前の昨年12月28日ハワイにある小惑星地球衝突最終警報システムアトラスが一つの彗星を発見しました。この彗星はアトラス彗星と呼ばれ、地球への最接近は今月23日頃と判明。1844年の大彗星と同じ軌道を持っていることも分かりました。で、1月2月3月と日を追うごとに彗星の明るさは増していき、5月には満月より明るくなる大彗星になると期待されていました。しかし3月の下旬頃から徐々に明るくなるスピードが落ち、4月下旬に核が4つに分裂したことが観測され、現行光が暗くなっていくのを始めました。その後も分裂は繰り返され、現在20個から30個の破片に分裂。太陽に最も近づくとされる5月末までに、彗星が生き残れるかどうかも不明となっております。今月は肉眼でこの大彗星を見られるはずでしたが、残念な結果となりました。ただ世界中の科学者たちにとって彗星崩壊の様子がわかる貴重な資料となったようで、一部の天文ファンも分裂した彗星を今も夜な夜な追いかけています。また今月、今度は太陽観測システムスワンが見つけた彗星が、この大彗星が消え夜空が暗くなったことで、南半球でこのスワン彗星が肉眼で見えているようです。宇宙はまだまだ未知の世界ですね、ということでいただきました。どうですかこのアトラス彗星、木田英子さんもね、期待してたと思いますけど。
全然わからんすよ、期待してたです。
あ、そうっすか。
はい、私は あんま聞いたことないですね、アトラス彗星。
なんかほら、彗星もほらね、基本的に見つけた人とかそういったものがこう名前をつきますから。
そうですね、はい。
まあいるんですよ、彗星とか、その、新星超新星を発見するのにこうもう命を懸けてるような天文ファンがいましたね。
はい、はい、
で、今はそれなりにやっぱ観測システムがこう高度化してコンピューターとか使ったりするんですけど、前は本当に視野が広い、双眼鏡とかを使って星を眺めるわけですよ、はい、毎晩毎晩ね、頭の中に星がどこにあるっていうのは全部もう頭の中に入ってるんですよ。
はあ。
で見て、あれ今までなかったところにあそこに光ってるのあれ何っていうのが分かるんですよ。そうやって昔は肉眼で見つけてたんですけど、今はもうコンピューター使って、あれここが光ってるっていうのをこう自動的に見つけたりするんですけど、まあまあそういったことで、彗星っていうのはね、もう皆さんご存知の通り自ら光を発しないわけですよ、本来は。で、あれ氷の塊だったりするんですけれど、それが太陽に近づくに従って太陽が出すその、太陽風と言われる、まあ一種のプラズマといいますか、そういったものによって光が出てくるということで、まあその彗星から蒸発するその氷の成分だとか、そういったものが光るっていうことだと考えていただいていいと思いますよ。その尾をこうね、いわゆる放置星と言われる、尾っぽが長く伸びる。で、太陽に近づくに従ってだんだんその尾は小さくなっていき、そしてまた遠ざかりに従ってまた尾が長くなって暗くなっていくというのが、彗星の基本的な流れといいますかね、そういうものなんですけれど、核がこう割れちまったらどうしようもないというね。昔ね、だからこのハレー彗星というやつが昔あって、それがこう地球に接近してくるという時に、その頃の科学はまだ未知のものが近づいてくるということで大騒ぎになって、地球上から空気がなくなると、 いうデマが流れまして、もうみんな必死になってその息を止める訓練をやったりとかですね必死だったわけですよ。この大きな袋を作ってその中に空気を溜めておこうとしたりとかですね、いろんなことをやったんですけど全然なんじゃなかったっていうのがあってそして、何年前でしたかね、またハレー彗星が帰ってくるっつって期待して見てたんですけど大したことなかったっていう確かにこう、空にね、あなた見たことないですか、ちゃんとした彗星って。
いや、
空に別に望遠鏡とか双眼鏡とかも使わなくても肉眼で見えるんですけど、本当にこう尾っぽがシャーって伸びてるように見えるんですよ。見たことない。
止まってるんですか。
だいたい止まって、まあ、具体的には動いてるんですけど止まって見えますよ、もちろん。
それは長い星がですか。
はい。
いや
あ、見たことないですか。惜しいことしましたね
で、流れ星とまた違うんでしょ。
流れ星は流星です。流星と彗星は全く違います。
流星、流れる星、
はい、
流れる星、
はい、
流れる星。いや、分からん
です
ね。
流れ星はちっちゃな氷の塊とかそんなやつで、はい、ね、梅干しぐらいの大きさだったりするわけですよ。そんな粒が
梅干し、
はい、そんなもんですよ大体。それが、ね、宇宙空間漂っていて、で地球の引力圏に巻き込まれて地球に落ちてくるわけですよ。
あ、
ね、すると地球の大気の中をこう通り過ぎていくときに摩擦熱が生じて、その氷が一気にバッと燃えて、一瞬でバーッと明るくなって消えていくっていうのが、それが流星、流れ星であります。
あ、じゃああれは消えるんですね、最終的には。
何がですか、流星ですか。
うん、
消えなかったやつが隕石です。
ああ、はいはいはい、
燃え残りが落ちてきたやつが隕石。
あ、はいはいはいはいはいはい、なるほど。
で、あと燃えかすっていうのがありまして、燃えかすはもう軽いので、それが何日かかけてゆっくり地面に落ちてきます。
うーん、
でそれを流星の塵と書いて流星塵と申します。
うーん、
流星塵の集め方は簡単でございまして、顕微鏡で使うプレパラートにワセリンを薄く塗りまして、外に置きっぱにしときますと、いつの間にかそこに流星塵が
落ちてるんですか。
落ちてることがございます。花粉とかとは明らかに姿が違うので割と分かりやすいです。まん丸のキラキラしたガラス質のものだったりしますね。もう私のもう超得意分野なのでこれ彗星はもう全く違うんで、彗星が地球のその引力圏に入り込んできたらえらいことになりますから。
じゃあ流星人って灰みたいなもんですか。
そうです、だから塵ですよ、塵。
という、そうなんですね。
はい、なのでよくだから流星と彗星を混同なさる方がいるんで、全然違うものだということ
を、ね、そうなんだ。自ら発しないわけですね、光が。
まあまあそうです。太陽の
光に浴びて、
太陽によってという
反射した
と、ね、反射と違うんだな、これが。
違うんですか。
太陽風によって光るんですよ、これがね。ということでございまして、まあね、そのうちまた何かの彗星が来ることがあると思いますんで、そういう機会がありましたら、うん、ぜひね、ご覧いただきたいですね。流れ星は流れ星で面白いので、ね、もうじきあと3ヶ月もすればペルセウス座流星群がありますんで、1時間にうまいこと行けば100個ぐらい流れ星が見れますんで、ぜひね、ご覧いただきたいと思います。ということでございまして、さあ、ワンオペでお送りしてまいりましたけれど。ヘトヘトでございます。
はい、お疲れ様です。
今月末に熊本に私行く予定にしておりますんで、
はい、
久しぶりにアナログ工場委員会だとかの収録があるんじゃないかという。
すいません、皆さん、いやもう待っておりましたでしょう。はい、
でもほら、またその次いつ行けるか読めないですからね、今ね。
あ、
今回本当奇跡的にちょっと休みが取れまして、
いっぱい取らないとですね。
ようやく私も有給休暇が取れる身分になり始めましたので、
素晴らしい、はい、
それを使うんですけれど、だから今ほら新幹線とかも本数減っちゃってるんで、
もう JR とかも大打撃なんでしょ、やっぱ。
そうだって、移動しちゃいけないって言われてるから ね基本的にね、
ね、やっぱり収益減ね、でしょ。
だって俺は、それこそさっきの自粛警察じゃないけれど、県外ナンバーの車とかに、
そんなね、白い目で見ない。
地元に住んでる人ですっていうのを、和歌山とかじゃ、そういうステッカーを配ってるわけでしょ。
そうそう、それもおかしなもんですよね。そんなの作っても、意味がわからん。
まあ、それで。
同じ
イチャモンつけてくるやつってのはどんな、ね、なんとだの、非常に。
もう本当自分のこととしかかん、ね、自分のことしか考えてないですよね。自己中心的ですよね、そういう人。
まあ、自己中心的だし、相手のことをおもんぱかるっていう余裕がないっていうね、本当にね。いうことでございます。
誰も悪くないんだからさね。
そうそう、だからあの石田純一がこの間ほらまあなんか謝ってたじゃん、なんかどっかのラジオに出て、
ね、
まあ、まあ確かに彼がさ、その来ないでくれって沖縄が言ってるのに、まあ、あの移動したっていうのは確かにさ、まあ多少問題はあったかもしれないけど、別にね、その病気だからね、これは、うん、なりたくてなってるやついないんだから。
そうそうそうそう、ね、
でなんかねちょっと嫌な、
うん、いや、おかしい、おかしいっすよ、やっぱ
今ね、やっぱりあの特にこの政治体制とか見ると、これアメリカでも日本でもみんなそうなんですけど、うん、本当に対立を煽るんですよ、
うんうん、
このね自粛のこの緊急事態にしても、これによってその持てるものと持たざるものとか、そういう意味でのその分断が始まっていて、でいろんな意味でそのなんだか勝ち組負け組じゃないけども、その真っ二つに線引きをしようとする、そういう風にね、なんか政治がどんどんどんどん向かってる気がするので、非常に気に入らないんですけれど、
だって ね同じ日本じゃないですか、海外に行くって言ったらそれはね、うん、言われますよ、
うん、だからほらね、
同じ日本の中で移動するのもなんか、ね、
だから山梨でなんか移動してたお姉ちゃんがこっぴどく叩かれてるけど、そこまでみんなで追い打ちしなくてもよかんべっていう、もうちょっと寛容の精神を持とうぜ日本人っていうね、
なんかすさんでますよね、なんか、
いや、移されて自分がその偉い目にあったとか、あの家族が死んだっつうんだったらね、
うんうんうん、
まだ、ま、あのさ、
ね、
まあ、
その
気持ちは分からんじゃない
です
よって言いたくな
るけどですね、
お前関係ねえだろ大体っていうやつが言ってるわけだから、
うんうん、そう思いますよ、ね、
ということで、ございまして、まあね、仲良きことは美しきかなとね、実篤これですよ、やっぱりね、みんな仲良くやれないかね、本当に ね、はい、私みたいなファシストがそういうってちょっと異常な時代だぜ大体、うん、ただね、まあ、腹立つのはね、あの安倍ちゃんのことをファシストっていう人がいるんですけど、ファシスト、うん、本物のファシストの私からするとですね、あんなものをファシストと言われたら困るんですよ本当に違うんですから全然、ということでございまして、さあ、来週はどういうことが世の中に起きてるのか、本当に
でも緩やかになってほしいですね、あのね、解除も出たですね、
まあ日本人すぐ慣れますからね、あっという間にあの、あ、まあ
そうですね、
今度はコビチキ叩きが出てきますから、そのうち、
あ、コビチキですね、今日の言葉はコビチキですね、
コビチキです、あのこれそれは分断を進める言葉じゃないかって言ったらその通りですね、ということで、ございましてお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は私、こちら FMC 関西は榎田新右衛門、そして、
あ、キラウエア有効です、新鍋 FMC スタジオからでした、
はい、ということでございまして、まあ、来週はどの面々でお送りできるでしょうか、お楽しみにしていただきましょう、ごきげんよう、さようなら。